おばあさんが灰を飲み込んだ。どういうわけか飲み込んじゃった。
ベンさんの幸せくるくる、友達くるくる、くるくるサンデー。
毎週日曜日午後6時からの30分、今年1年間放送します。
はい。
子どもの幸せを願って40年、全国で100万人の人たちと歌ってきた高橋ベンの音楽活動40周年記念番組です。この放送は高橋ベン音楽事務所と全国の子どもが大好きな皆さんの500円募金によりお送りしています。 FM チャッピー 77.7MHz でお送りします。ベンさんのくるくるサンデー。埼玉県西部地区は電波で、そしてスマホやパソコンでは全国で聞くことができます。
素敵な音楽から始めました。今日はゲスト、グレゴ・ディナス・ディナさんです。
どうもようこそいらっしゃいました。
素晴らしい。どうですか。なかなか、
いやー、なんかアメリカの方に行ったような気分になりますね。
アメリカじゃないよ、まあ、構わないからね。どこなんだろう。中世ドイツ、
楽器ですね。中世ヨーロッパから
ピアノ、
ピアノの元と言われる、うん、ね、
はい、
チタというタイプ楽器の、
チタというタイプ楽器だね。
はい、うん、弾くタイプもあり、はい、棒で叩くタイプもあり、これは弓で弾ける棒でペサルテリーという楽器です。
はい、中世ヨーロッパの、
はい、
素敵ですね。
今日はわざわざアメリカから来てもらいました。失礼しました。
アメリカから来ていただき
ました。20年前に。はい。はい、
グレゴさんですね。
グレゴさん、はい、グレゴさんを紹介します。はい、ちょっと経歴読んで、略歴読んでやってください。
はい。セイタカノッポの吟遊詩人グレゴさんをご紹介いたします。1954年、アメリカロサンゼルスに誕生。ガブリロ大学で音楽を専攻されました。その後、リビングヒストリーセンターにて中世ヨーロッパから近代アメリカの音楽舞台芸術を研究実演、ワークショップでの指導教授、またイベントスタッフとして12年間多忙な日々を送られます。1988年より活動範囲を世界に広げ、ヨーロッパやアジアツアーを経て現在に至ります。現在は日本政府よりアーティストビザを取得、さらに東京都のヘブンアーティストとしてグレゴの音楽一座を率いて演奏活動中でいらっしゃいます。
はい、どうも。すごくね、先週ほらアメリカ行ってきた話をしました。
そうですね、
うん、で、
うざくて、どこで行ってきたんですか。
ラスベガス。ラスベガスでギャンブルして稼いできたのって言ってみたいな。
ロサンゼルスに誕生されたからどこ行っちゃったんだか。
サンフランシスコで乗り換えてね。
そうですよね。
ラスベガスまで行ってきました。はい、本当にすごく楽しみにしてて、はい、日本ほら世界中いろいろ行ってんだけども、世界のいろいろ、例えば子供たちがどんな風に育ってるんだろうなとかさ、アメリカ人って結構変な人多いじゃない。
こうやって
例えばさ、楽器なんかさ自分で楽器をほら こう線変えちゃったりとかチューニング変えちゃったりとか平気でそういうことするからさ、日本人はあんまりそういうことしないんです。
アメリカには、自由と
自由、
まあ、自由が大事にして発明が褒められてるんで、Going my way が多いんですね。
なるほど、それがいい、面白いよね、そういう自分は自分でいいという。
そうですね、
子育てといってもアメリカすごく広いで、たくさんのタイプの人間がいます、ね、だから決まってる子育てのタイプというのはないかもしれないですね。 あちこちいろいろ、だって親も Going my way なん
ですこれ大丈夫。その日本ってさ、その今いじめがあったりとかあるんだけども、みんな一緒じゃないと跳ねられ、差別されたりいじめたりするんだけども、アメリカって結構そういうとこないでしょ。
ありますよ、いっぱい。
ありますか。
大問題ですよ。
そうかそうか、
日本よりも大問題かもしれない。
あ、
だって民族が多いです。日本はほとんど日本人、大体日本人ばかりですが、アメリカはかなりミックスして、そこで文化や、癖などいろいろがぶつかることが多いです。
そうか、そういうんだと、グレゴさんは見てて日本よりもアメリカの方がそういう差別みたいなのがある感じがある？
出てくるんですね。差別のもとというか文化違いが多いです。
アメリカ分は横断したことあるんだ、車でロサンゼルスからニューヨークまで、それでいろいろこう見て歩くと、で、まあ、僕は平和活動とかしていて、平和のコンサートなんかやって歩くと、やっぱりアメリカは結構やっぱり世界で一番強い国だっていう人たちと、それから世界中の人たちと仲良くしようって、そこから平和を作り出していこうという人たちと半分ずついるでしょ、やっぱり、きちんと、今はちょっとトランプさんの方がちょっと大きくなって、声が大きくなってるからだけども、そんな感じがしたんだけども、
いや、こんな広い国ね、アメリカ、こんな、いろんなタイプの人、民族が多くて宗教が多くて、政治的な考え方が多くて、そのみんなが一つの道を通るのがかなり難しい。
なるほど、なるほど、
問題になりやすいで、まあそれでも頑張るしかないですね。
グレゴさんはお父さんお母さんというか祖先はどっちから来たの？ヨーロッパの。
イギリス、スコットランド、フランス、その北の方の、西の方のあたりです。
ああ、本当。おじいさん、もっと前。
あ、もっと前。
もっと前か。
はい。200年前か。
ああ、そうかそうか。200年前か。やっぱり自分でそういう血を受け継いでると思う？自分で。ルーツはやっぱりヨーロッパってのが。
ヨーロッパにはあるんですけれども、自分で感じるかな、実は、何回も自分の国に住んでた時でも自分が外人という感じをしましたんですよ。
あ、そう、
だって私が、子供の頃、そういう、差別の問題、ね、民族の問題もあって、戦争もあって、まあ、ビエトナムで僕が学校高校に行ってた時、ビエトナム戦争があって、私がそこに行くはずでしたけどね、ギリギリ終わった、
行かなかった、
いや終わったのね、私の行く晩ぐらいの時、それが終わってよかったんですけど、まあいろいろ、文化の変なことがありましたので私はここに会おうかなと思ったの。なんか
子供の頃どんなふうに育ったの？グレゴさんになってる日本の子供ってのは僕は大体わかるんだけども、子供時代、
どんな、何、
町の中に住んでた
町、ベッドタウンっていうのかな、
は
い、
どんな生活を送ったの、子供の頃は。どんな遊びをした、
どんな遊び。私男の子だよ、
男の子だよ。
自転車を乗ったり、スケボールを乗ったり、石を投げたり、
石を投げたり。音楽に興味持ったのは、
もうずっと音楽好きで、私ラッキーで、僕んち、そういう文化いっぱいありました。うちの中で親が好きな音楽、クラシックも、ジャズもあって、フォークミュージックもあって、いろいろレコードなどがあって、そんな、
バラエティ
をいただいて、文化、栄養、文化栄養かなっていう、で、お母さんが少しギターを弾いてて、ピアノを弾いてて、私寝るとき、僕の、ベッドからね、だんだん寝ていくとき、お母さんのピアノの音楽を。
まあ、いいわね。
で、子供の頃、小さい子のグレゴが、音を出すのが好きで、ただピアノでキンコンコンコンキンキンコンコンで、音の、音色が気に入って、音の遊び、別にリズムとかメロディーとかそういうのは関係なくて、音そのものというか、が気に入ってて、だんだんいつだったかな、11歳で、本当にギターの練習始まった。
どうしてギター弾いたの？
まあ、ラジオでポップミュージック流れてきて、それみんな
何聞いてた？
その時代だんだん、ビートルズとストーンズが出てきたところで、その少し前からあれを聞いてて、大体それがヒットした時、僕もその世界の興味が、本気になってて、
10歳ね、頃から、俺よりあのくらい年が違うから。あ、そうだな、ビートルズだな、
60真ん中ぐらいですね。ビートルズ出てきたら64とかその辺ぐらい。
僕は北海道でね、炭鉱の炭鉱夫というか炭鉱で働いていた人の子供なんだけども、でやっぱり子供の頃から貧しくて、社会に対していろいろ思って、なんで貧乏があるんだとか、どうして差別があるんだとか、あった時に、考えてた時にフォークミュージックと出会ったんですよ。でそこに俺、平和とか人権とか歌ってるでしょ。
あったね。
でそれに惹かれて僕は歌を歌い始めたんだ。
そうですね、ビートスティーガーとか、ちょうどその時ぐらいボブ・ディランが出てきて、いきなりたくさんの人たちの、目と耳が開いてて、心も開いてて、
そういう世代だ。
だから自分の国の中で自分が外人かどうかと思ったのはグレゴだけじゃなかったというのは確かです、ね。
この間さ、話はずれるんだけども、アフリカの、どこだったかの国、土族と不地族があって、ルワンダの人が話をしてて、今カウチでいる人なんだ、今住んでる人、で、あったかな、ルワンダのね、から来てて、やっぱルワンダの虐殺から逃げてきて、でその人がもう友達何十人も亡くなったとか言ってたけども、その人に聞いたのは、あれはほらルワンダのって土族と不地族の戦いだったでしょ、差別のね、でそれであなたはどっちなんですかって聞いたら、そういうことは聞くもんじゃありませんと怒られちゃった。今は仲良くしなきゃいけないから、あなたはどっちなんだっていうことはタブーなんですって、言っちゃいけないんですって言われて、だからちょっとどこの民族かなって聞こうかと思ったけど。
私の私のヒゲを見たらちょっとオレンジっぽいの毛があるでしょ。それはケルトの表現だと思います。
それでそっちの音楽に 興味を持ったの？
ケルド音楽もあのあの結構気に入ったところもあって、うん、だからあのギター始まった時、うん、フォークとブルーズと、うん、それがロックの元であの、うん、ロックバンドもやってて、あの、うん、結局ハイスクールで、うん、できるだけ自分がかっこよく出してみたダメでしたけど、まあ、頑張ったのね。でそれからあのここの後、まあとだんだん、その時代もあの、世界のいろんな音楽、うん、興味があって、ワールドミュージック、エスニックミュージックというのね、はい、であのでここ終わったらロックバンドも終わったら、うんうん、僕が旅に出て、まだそのままギターマンだけど、だんだんいろんな音楽に興味が増えて、うんうんうん、しばらく、ギターがメインでしたけど、それからいろんな楽器、いろんな時代にはいろんな楽器、うんうんうん、がメインになってて、うんうん、
でいろんなそういう今の楽器、弾いてもらった楽器は何て言ったっけ、何回聞いても分かんない
ボーデプサルテリ
ー分かんねえ
ボーって弓のことです。
あ、ボーね、
はい、弓で弾くプサルテリー、
プサルテリー、ボープサルティ、
うん、
プサルティ、その演奏をちょっと弾いて聞いてもらおうかな。ね、中国の、あのほら中国のさっきの何だっけタイトル。
中国のタイトルは知らないですけど、かわいいお花の、話の曲です。
お話ですね。はい、ちょっとし聞いていただきましょう。これはね、チャイニーズフォークチューンというチャイニーズの昔の曲という意味ですね。今日はね、今日グレゴさんはグレゴの音楽一座というお芝居になるのかな、人形劇ね、そこの、をそこで全国を回っていらっしゃるんですけども、その、グレゴ音楽一座のボスであります奥様の、原田恵美香さんにも来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お話を聞きたいななんて思って、二人の出会いだよねやっぱりね、出会いだよねグレゴさんは世界中をブラブラブラブラとして歩いてたでしょ、放浪して歩いてて、うん、で日本に来た、
うん、
で日本に来て演奏してる時に出会った、
うん、そうです。
そのあたりはどう、グレゴさんどっちが喋る？
じゃあ僕ずっとうるさくて、
あ、そうじゃあ、はい、恵美香さんじゃ
ボスに、
ボスに
そうですね、その時は私は普通のお客さんとして、
どこでだったっけ、
上野で
上野の公園かどっかで
そうです、
うん、
そう、たまたま向こうの方からなんか聞き慣れない楽器の音色が聞こえ
て、それはこのこんな楽器だったの？
そうですね、こんな楽器だったんですね。お人形がついてる、
あ、はいはい、
はーい、バージョンでしたね、うんうんうん、はい、それが、ま
あ、出会いとして声かけたの？
まあそうですね、私は普通にお客さんだったんですけど、
うんうんうん、
弾いてる人、
うん、弾いてる人これやっぱこんなヒゲだったの？
もうそんな時からこんなヒゲでしたね、
うん、あのラジオの人は分かんないと思うんだけども、やっぱり顔がすごくこう 細いよね、俺の倍ぐらいあるよな、すごくね、スッというで、ヒゲがウォッとあってさ、
いいずっとのっぽで、ね、
のっぽで。身長どのぐらいですか？
184かな、気分がいい時。
気分がいい時これ初めからこんなヒゲ で不思議な感じ。
もうずっとヒゲだったんでしょうね、
不思議なヒゲ、
ね、もうだって何十年も、
30年間このヒゲ、
何、あの切るのがめんどくさくなっちゃったの？
うんうん、ただそのまま 顔がそのままでいいんじゃないかなと思ってどうなってもあまりすごくいい顔にならないから、まあいいやと思って。
でも似合ってるよね、うんうん、僕もあのヒゲ生やしたいんだ、うん、でも事務所でダメだって言うんだ、ボスが。
ああ、
ボスが
ボスが
革命だよ
革命だよでまあいいや話を、恵美香さんにちょっと、それで出会って、でいろいろ、例えばいろんな音楽や彼がやってるところに聞きに行ったりしてたの？
そうですね、うん、彼を通じていろんな音楽とか、あと人形劇とかを見るようになりましたね、うん、
ああ、
はい、
へえ、どうですか、そのアメリカの人とこう、まあ、あのゴーイングマイウェイだから、うん、なかなか大変でしょ
そうですね、
日本から見ると全然やっぱ違うでしょ
でもきっと毎日一緒にいると、うん、もうなんか何人とかを忘れてしまう、うん、日常なので、
うんうんうん、結構あの年齢差はあるでしょ
年齢差40歳ぐらいとかあ、嘘でした
羨ましいんだよね、なんて、あ、そんなこと言っちゃ失礼なんだけども、若い女性、
ね、
若い綺麗な奥さん
で、とんでもないんです、ボスです、
ボス
を、
綺麗なボスを
綺麗なボス
を、え、何その隣には
もう結構グルーさんもね、あの僕とあんまり変わらないから羨ましいなと、ただひたすら思うだけなんですけども、どうですか、一緒に人形劇なんか、それまではやったことはなかった？
あ、そうですね、その前、全然違う業種の仕事をしてたので、ここ、うん、子供には関わっていたんですが、
うんうん、そうですね、子供はやっぱり好きだっ
ていうのは、あ、子供は好きですね、子供はずっと好きでした。
あ、うん、あ、子供に関わってた仕事はどんなこと？
あの塾の方で先生をやっていて、で、年長さんぐらいの子供から来てましたね、うんうんうん、あのひらがなを教えるとか、
うん、今一緒にほら、あの0歳ハローベイビーズなんてやってるでしょ、子供たち。
そうなんですよ、0、1、2歳向けのお芝居を、
この間大沢愛さんが来てくれてね、はいはい、話をしたんだけど、
ね、そうですよ ね、
0、1、2歳ってと、すごくどうしてんの、グレゴさんは。
グレゴさんもお芝居出てるんですよ
そう
彼女がメインでした。それがずっと私が一人芝居をやってて、グレゴの音楽技術は私だけですね、楽器演奏しながら人形を動かすことで、それから彼女からね、ボスの方から01にやりましょう、01に面白いそう、これ新しいジャンルですよ、これはチャンス乗りましょう。で、僕は、まあ、いや、まあ、いいんですけど、で、でもね、やらなきゃやるしかないみたいなことで、実はね、彼女がずっと私のマネージャーとして、私の、うん、はい、後ろにいろいろやってくれたんですけども、もうだんだん彼女が、お芝居など、うん、結構ね、合いそうなような、うん、アイディアがすごく多くて、
あ、なるほど、
で、この「Hello Babies」という012歳の、作品は彼女の作品と言える、彼女のアイディアが多くて、彼女が一番やる気、一番、
なるほど、それして、そこからは来週聞こうね、楽しみ、面白そう。じゃあ、今回はのお話はこのぐらいにして、サヤン最後の締めをお願いいたします。
はい、はい、じゃあグレゴの音楽一座の、はい、
そうだそうだ、
方々の講演情報とワークショップ情報をお伝えしたいと思います。まず最初に、6月30日の日曜日、講演とワークショップが開かれます。会場は新宿高島屋とバスタ新宿の 間あたり、
どのあたりだろう、
はい、特設ステージが設置されましてグレゴさんも、1日に数回登場される予定です。6月30日です。
はい、
その次は7月31日水曜日、ワークショップが開かれます。子どもと舞台芸術大博覧会 in 東京の期間中にて、うん、遊びの広場体験ステージが行われますが、グレゴさんは作って鳴らそうブーブーパペットワークショップをしてくださいます。お時間は2時から3時半、会場は国立オリンピック記念青少年総合センター東京の渋谷区です。それからお次は8月3日土曜日、グレゴの音楽一座の公演があります。飯田人形劇フェスタ、長野県飯田市で開催されますフェスタの中でグレゴの音楽一座の公演が10時から11時で予定されています。会場は上溝集会所。以上3つの公演ですとかワークショップに関しましてのお問い合わせ、お申し込みはグレゴの音楽一座、電話番号 048-424-7350 までお願いいたします。詳細はホームページやフェイスブックなどにもありますので、どうぞご覧ください。
はい、楽しみだね。僕もどっかで一回ぐらい見られないかなと思います。
はい、もっと見たいです。
はい、
この放送は高橋弁音楽事務所と全国の高橋弁の音楽活動を応援してくれている皆さんの募金でお送りしています。一口500円の募金を募っています。高橋弁のホームページから募金をお寄せください。番組の感想やご意見も高橋弁フェイスブック、メール、ファックスなどでお聞かせくださいね。
はい、ありがとうございました。また来週楽しいお話を聞きたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、ました。
それでは今週はこの辺でごきげんよう。さようなら。